はい、どうも、沢田信也です。
クーラです。
はい、クーラさん、お久しぶりですね。
どうも、お久しぶりです。1年ぶりぐらいですね。
全然関係ない、今回の話は全然関係ない話なんですけど。
はい。
アスラズ・ラース会は結構、周りの人にも結構好評でですね。
そうでしたね。
はい。愛があるとは、ああいうことなんだね、みたいなことを、何人かの人に言われました。
そうですね。こっちもちょっとびっくりしましたが。はい。
まあ、それはさておき。
はい。
今回はですね、配信タイトルにもあるようにですね、テキストサイトについて語ろうっていう回です。
はい。
で、まあ、テキストサイトと一言で言いましても、なんじゃこらっていう人も中にはいると思うんですが。
そうですね。う
ん、まあ、簡単に言うと、インターネット上の、まあ、文化ですね。
はい。
で、なんでこういう話をしようかと思ったきっかけとしては、クーラさんが去年の末かな？
そうですね。12月頭ぐらいだったかな？はい。
まあ、とあるイベントに行ったと。
はい、そうです。
で、まあ、それがきっかけでこんなイベント行ってきたんですって話を聞いたときに、
はい。
わ、テキストサイト懐かしいなって話になって、
はい。
で、一回ちょっとまたテキストサイトの話しましょうよって言っての今なんですね。
そうですね、そうですね。
クーラさんがいたイベントって何やったんですか？
ですね、去年、恐れよっていうですね、
はい。
怖いっていう字にカタカナのよって恐れよっていうんですけどね。
うん、
ツイッターで有名になってるダヴィンチ恐れ山さんって人と、
はいはい。
僕の見た秩序っていうテキストサイトの吉永さん。
はい。
恐れ山の恐れと吉永さんのよで恐れよっていうイベントがありまして。
はい。
はい。その二人の、オールナイト飲みトークみたいなのを
聞いてました。トークイベント。
そうですね。はい。はい。そこでですね、自分がそう、吉永さんといえば、みたいな話をしてたんですよね。
そうですね。で、その吉永さんっていう名前も、なんか聞いたことあんなと思ったら、まあ、はい、その僕の見た秩序。
はい。
っていうテキストサイトですよね。
テキストサイトですね。は
い、で、そのテキストサイトっていう言葉は、1990年代後半から、2000年代前半のインターネット青春時代を過ごした人にしてみると、
はい、
懐かしくも、あり、なんて言うんですかね、古き良きインターネットの時代を感じられるような言葉じゃないかなとは個人的には思うんですよね。
自分も思います。はい。わかります。
で、まあ、そんなテキストサイトのことについて今回語ろうっていう話なんですけど、
はい。
つい最近もですね、その、おもころっていう、まあ、はい、面白コンテンツポータルサイトみたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
ご存知の方も何人かいらっしゃるとは思うんですが、
はい。
そのおもころのサイトでも、テキストサイトが、流行って、そして廃れていったっていう記事が取り上げられてたのもあって。
はい。
で、ちょっと、なんか懐かしい気持ちも誤って話してみようやないかっていう今回なんですけど。
はい。
基本、今回の話の8割は、まあ僕らの思い出話。
そうなりそう、
ね。こんなのあったよねっていう話で終始すると思うので。
はい。
別にテキストサイトとは何ぞやとか、なんかそんな話はもうほぼないと。
はい。
もうほんとおっさんの思い出話になるかなっていう気はします。
なりそうです。
で、今回の最新に相まって、僕たち二人が今見ている資料的な意味での、ホームページが、今三つあって、
はい。
で、一つがこの前そのおもころに載った記事。
はい。長いです
けど、ね、あれだけ流行ったテキストサイトがなぜ廃れたのかを考えてみるっていう記事があるんですけど、
はい。
それと、あと、テキストサイト歴史って検索したら出てきました。
はい。
なんと読むんだこれ。
これ桜陽ですかね。
桜陽ウェブ文化研究室っていうんですかね。
はい。
なんかそういうホームページがあって、その中の一つにテキストサイト歴史っていうのをこの人が個人的にまとめた、
はい、
ものなのかな。そのページと、はい、あと有名テキストサイト大全って呼ばれる、まあ。テキストサイトの表かな？
はい。
そのテキストサイトがいつ開設されて、
うんうんうん、
まあそれぞれのテキストサイトに、現存するテキストサイトにリンクが貼られているっていうページがあって。
はい。
そうですね、この3つのページを、まあ僕ら話のネタの資料として用意しているので、
はい。
まあこれ今回の配信のページにもリンク貼っておきますから、まあ合わせて見ながら話を聞いていただければ、はい、僕たち二人の思い出話も、まあ、より深く理解できるかもしれないな。
そうですね。
注釈をね、はじめに言っておこうかなと。
はい。
いうところですね。
いやそれぞれのサイトなかなか面白い記事ですんでね。知らなくても、あ、まあでも、うん、知ってるとより深くですね。
うん。なんて言うんかな。まあ、ほんとインターネットが、まあ、昔から今後も続いていく中での、
はい。
こういうのが流行った時期あったよね、的な、
はい。
感じの記事としては、すごく面白いんじゃないかなと。
面白かったですね。全然知らなかったところも解説されてて、面白かったです。
ね、インターネット歴史に残るであろう文化なんじゃないかなと。今でこそね、はい、その今ツイッターであるとかソーシャルとかうんたらかんたらとか言ってますけど、はい、今僕たちがリアルタイムで経験しているこれですら、
はい、
まあ10年後20年後にはそういう時期あったよねって話されてる可能性あるじゃないですか。
ありますよ。
まさにそんな感じやと思うんですよ。
はい。
特にテキストサイトなんかは、
はい、
僕がインターネットやり始めて間もない買った頃の文化ですから、
はい、
うん、本当なんていうの、リアルタイムで経験していた今と耳と、リアルタイムで経験していた身としては、
はい、
なんていうんですかね、インターンその時のインターネットを支えていた文化っていう、
そうですね、うん、
ジャンプ黄金世代的な思い入れがありますね。
うんうん、自分もあります、あります。もう当時あの時の経験がこう今でも。残ってます
ね。そうなんですよね。
わかります。
そこら辺の話もね、ちょっとね、含めてしていきたいなと思ってます。
はい。
じゃあ、まずなんですけど、
はい、
まあ、単純に雑談レベルで、
はい、
テキストサイト思い出話をしていこうかなと。
いきましょう。
まあ、いつ頃、どんなサイトを見てたっていう話を、うん、まあ、そういうガールズトークでもしていきましょう。
行ってみましょう。
で、この有名テキスト最前ですかね。これを見、これと、はい、ウェブ文化研究室のページを見てもらいながら、まあ、話聞いてもらえたらいいんじゃないかなと。
はい。
で、やっぱり僕とクーラさんは多少年齢違いますから。
そうですね。はい。
まあ、僕の方がちょっと先に知ってる感があるのかな。
うんうんうん、そうでした、そうでした。
ね、収録前の話をちょっとしていたら。
はい。
で、まあ、もう、こう、完全に僕の自分語りでしかないんですけど。
いえいえ。
僕がインターネットにそもそも触れ始めたっていうのが、
はい。
大学生活の頃やったんですね。
はい。
で、当時学校に誰が使ってもいいパソコンっていうのが一台あって、
ああ、はい、はい、はい。
で、当時、チャットルームっていうのが流行ってたんですよ。で、
ね、
正直ね、今の10代の人からすると、チャットルームって何やねんって思いかねないぐらいの、これも文化なんですけど。
そうですね。
要は、まあ、CGI プログラムを使った、リアルタイムで、遠方の、はい、遠方のっていうのはおかしいな。まあ、インターネットを通じて他人と文字で会話ができる、まあ、そういうプログラムシステムがあったんですね、はい、チャットルーム。
はい。
で、今でこそ Twitter とかで僕たちはリアルタイムに会話してるじゃないですか。
してますね。
で、これはもう、そういうサービス、そういうウェブサービスがあるからできてるんですけど、
はい。
当時はまあ、それを、そういう、ウェブサービスっていう概念自体がほぼなかった時、まあまあチャットルームも一種のウェブサービスですけど、
はい、
まあ限られた人しか作られないっていうか、
そうです、
ね。ローカル側にそういうのがなかったじゃないですか。
ないですね、ないですね。
ローカル側もアプリケーションソフトウェアとしてそういうのがなかったんですよね。
そうですね、そうですね。自分でなんか作ってる人ばっかりみたいな。
あくまでインターネット上のサーバーにあるプログラムシステムにアクセスして、
ああ、はい、はい。
でその場でまあテキストで。会話する。
ああ、そういう感じですね。はい。
説明が難しいな。まあ、そういうチャットルームっていう文化があったんですよ。
はい。
で、それに一時期すごいハマった時があって。
はい。
すごいなと、インターネットはこんな知らない人と手軽に知り合える。
そうです、そうです。
すごい未来を感じさせる。誰もがね、インターネットに最初触れた時に思う気持ちじゃないですか。思いましたね。世界に繋がってるんだっていう。で、それにハマってた中、ちょいちょいこのチャットルームで出会う人がですね、
はい、
ホームページを持ってたわけですよ。当時は全然ブログとか、その CMS とかっていう概念がなかったから、
そうですね。
それこそ1ページ1ページ自分で HTML を書いてアップするっていう作業をしなくちゃいけなかったんですけど。
はい、HTML 手書きですね。
手書きですね。
ありましたね。
で、まあ、それこそなんていうんですかね、もう僕がやったら沢田のホームページみたいな感じの、本当なんていうんですか、別にもうコンテンツと呼ぶにもおこがましいぐらいの自分のことしか書いてない自己紹介ホームページ。もうこれも文化ですよね。
そうですね。
それが流行ってた時があって。
ゲストブックとか BBS とか
あった
時代ですよね。
大体あるのが自己紹介、プロフィールのページと、日記のページと、
はい、
あと BBS って呼ばれる、まあ、
掲示板
ですね。
はい。
あとゲストブック。
ゲスト。
BBS とゲストブックしちゃうんかってめっちゃ当時から思ってたんですけど。そうそう
そう、ありましたね。
なんか来たよって なんかホームページ見に来たよっていうのを残すためだけのね、まあ、ゲストボックスっていう、
はい、足跡用みたいな感じですね。
そうですね。それこそミクシーの足跡に今後つながっていくぐらいの文化でしたね、ねあれはね。
ええ
ー。それと、まあちょっと CGI がわかる人やったらチャットルームを併設してたりもしてて。
はい。
で、そういう、なんか一連のパッケージになったホームページっていうのをみんながこう作ってた時代やったんですね。チャットルームの仕上げ人たちが。
はい。
で、その時に僕もホームページを作るっていう行為を知ったんですよ。
はい。
なんやったらその時の経験が今の職業にも直結してる部分があったりもするので、すごい思い入れがあるような思い出深いなっていう感じがするんですけど。
はい。
で、そうなると、こう他人が、最初はまあインターネットを利用し始めたきっかけとしてはチャットルームでしたけど、
はい、
まあ、ホームページっていうのを知り始めると、
はい、
世の中にはどんなホームページがあるんかなっていうのが気になり始めた時に出会ったのがまあテキストサイトやったんですね。
そうですね。
で、まあ、結局テキストサイトっていうのは何かっていうと、
はい、
なんで説明したいんかな。まあ基本日記ですわな、携帯としては。
そうですね、そうですね。
テキストサイトを運営している人が、毎日自分の身の回りの起こった出来事を文章で書くだけの行為なんですね。
はい、本当に文章ですよね。
そういう意味で単なる日記なんですね。オープンになってる日記でしかないですわ。
はい。
ただその文章の文体が何かしらのコラム的な文体であったり、
はい、
まあいわゆるそのトーク芸を彷彿とさせるような、
はい、
まあ面白おかしい文章の描き方であったり。
そうですね。
なやったらそのページ上の文章を、なんか、色つけたり、文字を大きくしたりして。
はい、ありましたね。フォントサイズ6とかにする。
そうそうそうそう。まあ、要は文章を通じて、まあ、見ている人に対して面白がらせるみたいな。
はい。うん、
まあ、決してお笑いに限った話じゃないんですが。
うん。
まあ、文章を通じて、まあ、自分の思想であるとか、まあ。
ネタとかですね。
ネタ。コンテンツを、個人がコンテンツを提供するために、作られたサイトみたいな感じですかね。
はいはいはいはい、そうですね。
あ、そういうのに当時出会いまして、
はい、
これはすごいと、
うん。
当時そんな僕からしたら、もう雑誌とかでしかそういうのは見れへんかったわけですよ。
あ、そうですね。他人の文章のでね。
いや、プロのライターさんが書いた、まあ一つのパッケージされた文章っていうのしか触れてこなかったんですけど、
はい、
そんなことが個人一個人にもできるんだ。って思って。
はい。革命ですよね。
革命ですね。でしかも、そこそこもろいやんけっていうね。
そうです。そうそうそう。ありますね、それ、うん。
で、まあ、当時いろんなテキストサイトあったんですけど、
はい、
有名どころになったら、それこそ一日に万単位の人が見に来てたりもしてたわけですよ。
はい、そうですね。
でそういうのを見ると、まあ、すげえなと、面白いなっていうのがあって。
ええー。
まあ、その当時見てたのが、その当時僕が見てた当時で一番有名やったというか僕の中で一番見てたのが、
はい、
その A プロンプトってやつなんですね。
はい。
で、この人がね、後ほど知ったんですけど、
はい、
そのクソゲーハンターと呼ばれる人で、
はい、
本も出てるんですよね。結構有名なんですよ。超有名なんですよ。
はいはいはい。A プロンプトアルファベットですね。あれ、はい。
いわばプロのライターさんやったんかな。
ってことですかね。本出せちゃってますよね。
個人的な経緯っていうのは全然わかんないんですけど、
ね。うんうんうん。
あとなんか、コヨーテとか名前聞いたことないですか？
コヨーテがわからないですね。
ウガニクのホームページとか、ね。なんかそこら辺がね、ちょっとクーラさんと、
ああ、
触れてる時期がちょっとずれてるとこであるんですけど。
そうなんですよね。ちょっとさっき、そうそう、さっき話してて、ちょっとずれてるね、という。
クリアーラバーソウルとかね。なんかその時代一連の、なんか、面白人気テキストサイトっていうのがね、いっぱいあったんですよ。
はい。はい、
で、それはね、ちょっと、サイトに貼ってあるリンクの資料を見てもらったら、
はい。
現存しているサイトには、リンクも貼られてあったりする
んです。ありますね。クリアラバーソール残ってますよ。
まだあるんすか？
まだなんかすごいおしゃれな感じになってますけど。
いや、そうなんですよ。その人がね、当時、まあ、イケてへんオタクやったんかな。
ああ。
イケてへんオタクの人、今で言うところのひもてですよね。なんか、まあ、オタクでモテない自分っていうのを活かした拗ねた文章みたいなのを書いてたんですけど。
はい。
当時それが面白くて僕読んでたんですけど。もうテキストサイトから離れて何年かしてからパッて見てみたらバリオシャレになってるっていう。
すごいオシャレですけどね、これ。
DJ とかやっちゃったり、なんやったらその人もね、あの、ラノベ一回出してるはずなんですよ。
マジですか？
はい。
どういうこと？すごいことになってます。
すごいことになってるんですよ。
はい。すげえ、まさか。 もともとテキストサイトやってた人からそんなことになってると。
ね、ラノレボね、僕は読んだことないんですけど。
はい。
神様家族っていうのは有名なんかな。
ほうほうほう。
なんかラノベ書いててすげえなと思って。
はい。
でも当時はそういうの見てましたね。
はい。ほうほうほうほうほうほう。
で、それの後に、
来ましたね。
侍魂とかがあったんかな。
そうですね。あれ、そこで自分は知りました。侍魂があれがいつ頃でしたっけか。2000年ちょうどぐらいか。2001年ですね。
この資料で言うと2001年に侍魂ですね。
はい。これは、でもこれは沢田さんも知ってるんですよね。
侍魂が出てきて、先行者で有名になるぐらいまで僕テキストサイト見てましたね。
はい、はい。先行者で自分は大笑いして、テキストサイトを知り始めた感じですね。
あの時にね、一気にテキストサイトの認知度が上がったような気がするんですよ。
そう思います。
で、また時代的にも2000年に入って、インターネットがもう世間一般にもこう、
そうですね。
広まっていって、まあ通信インフラとして当たり前になってきたような時代やったから。
そうですね、そうですね。
だから僕からするとそれまではテキストサイトって限られたものの、限られた楽しみ。限られたっていうほど広く狭くもなかったですけど、うん、まあ知る人ぞ知るみたいな感じやったんが、
はい。
まあ一気にこう、一般の人も流入してきたから。
そうですね、そうですね。ちょうど当時、どうですかね、ISDN とかですかね。
当時 ADSL とかあったかな。
ADSL あったかな。はいはい。モデム、ISDN、ADSL みたいな流れありましたよね。
僕、2000年の時はまだ僕 56K のモデムで繋げてた気がする。
ああ、はいはいはい。懐かしすぎる。
ピープーって言うんですよ。絶対今の人モデム知らないでしょ。
知らないでしょうね。いやいやいや。時間ごとにこう。
あのね、テレ放題っていう。
11時からのやつですね。
はい、だから結局電話回線をつなげてインターネットするから、インターネットやってる最中は常にこう電話をかけてる状態になってしまって、お金がすごく加算されていくと。
はい。
で、それを緩和するためのサービスとして、テレ放題っていうね、サービスがあって、
はい。
まあ、NTT が、まあ、夜の11時から何時まででしたっけ？
終わりがわかんないですね。
なんかね、限られた特定の時間だけ、
そうですね。
すげえ安くするよっていうのがあって。
はい、はい、はい。
でもみんなテレ放題に入っとうから、その時間になった瞬間、バリインターネットが繋がりにくくなる
っていう。ありました、ね。
もう今のこの常時回線がどれほど夢の世界かって話ですね。
そうです。今じゃ当たり前になってますけどね。
そう、だから今 ADSL をちょっと調べたら、ちょうどこの2000年以降流行り始めた感があったから、はい、やっぱりその、みんながインターネットをし始めるようになった、常時回線で繋げるようになったのと同じタイミングで、はい、まあ侍魂も流行ったみたいな感じかな。
はいはいはい、ちょうど、そうかそう。ネット回線と対応していたんですかね。
当時なんかバーチャルネットアイドル、治癒12歳とかね。そういうのも流行りましたね。
ありました。
で、僕としては、そのあたりからちょっと徐々に離れ始めた感があったんですけど、コーラさんは逆にそこが、まあ、インターネット青春時代真っ只中やったっていう話で。
そうですね。そこから知り始めましたね。自分はですね、さっきの吉永さんのやってたですね、
はい、
僕の見た秩序とかですね、はい、あとはですね、ロジックパラダイス。
ああね、僕がハマり始めた当時がありましたよ。超老舗じゃないですか。
超老舗ですね。始めたのが99年ですね。うん、99年マジか。今でもですね、ほとんど毎日更新してますね。すごいですね。あとはですね、そうだな。ダンシングカンパニエですね。ダンカン。今言われてますけど、本を出してるんですよ。吉谷さんって人が、はい、僕、オタリーマンっていう漫画をですね、はいはいはい、今、結構何巻も出てる。絵は見たことある人も多分多いと思うんですが。
いや、超有名でしょう、この吉谷、ね。
超有名です
よ。今となっては。
はい、目が白抜きの目なんですけどね。うん、あの人が、まあ、半分、なんだ、漫画じゃないですけどね、イラストとコメントをつけていくようなテキストサイトやってましたね。うん、で、自分がその辺から入っていって、で、まあ、いろいろ見始めて、でですね、まあ、ダンカンさんの 況もあるんですが、あの、絵日記サイトっていうのに、こう、だんだん移行していた、行ったっていう経緯がありますね。
うん、うん、
うん。行ったと、うん。
で、クーラさんが知り始めた2000年以降になると、おそらく、
はい。
そのホームページ上で扱える容量が増えているので、
ああ、はい。
画像とかも ADSL で楽々ダウンロードできるようになったから、おそらくそのテキストサイトの派生で、イラストコラムとか4コマ漫画とかの、
はい。そうですね。そうなってたんだと思います。テキスト
サイトが派生していったんちゃうかな。
はい、はい。そうですね。これより前はもう画像なんて、もう、読み込むのにどんだけかかるんだろ
う。そうですよ。だって当時ね、ホームページ僕も HTML を作ってましたけど、
はい。
その、1ページあたり100件以下じゃないとダメみたいなね。そうじゃないと読み込む遅なるとかね。そんなんでしたよ。
ありましたね、そうですね。
まあ、そんな感じで今、有名テキスト大全の表を見てますけど、
はい。
まあ、この中で、知ってるみたいな話しましょうか。
おー、やってみましょう。確かにこれ超有名どこですからね。
一応ね、その、有名テキスト大全というページでは、そのテキストサイトをある程度のカテゴリーで区分けしてまして、
はい。
最大手一流サイト、
はい。
大手有名サイト、中堅穴場人気サイト、
はい。
中小規模サイト、
はい。
若手下請けサイト。下請けって失礼やな。
確かに。どんだけ。
区分けされてるんですけどね。
はい。
まあ、大手はね、正直見てなくても知ってるサイトばっかりですね。
そうですね、そうですね。
このヌメリっていうのはね、
ああ、
今でもたまに見ますよ。
はい、自分も当時見てすげえ文章長えなと思って。
やし、この人バリなんか体張ってるじゃないですか、なんか。
そうですね、そうですね。読んだら大笑い必至って感じでしたね。今も、あれこれ今もあるんですか？
今はね、ブログがされて今もついてるんちゃうかな。
ですかね、ツイッターもやってる。
あと、サムライ魂はもう更新がいつの間にやらと思ってたよな。
そうですね、だんだん。あとは、ヌメリ。
この大手有名サイトにあるこのカフェオレライターっていうのもね。
はい。
たまに見てますよ。
おー。あ、かわいい。カフェオレライター。なんかすごいことになってます、
ね。結構ね、あの、テニスの王子様のネタをね、してたんですね、僕と。
ああ、ほんと。
今でもそうやわ。
今でもありますね。いくらでも確かにネタ出てきそうですね。
中堅穴場人気サイトになると、ちょっと名前見ただけでわからない。
そう
ですけど、ちょっとこの表を見てて思った、気づいたのが、
はい、
この蒼天と呼ばれる、この高一ヤングっていう人。
はい。ああ、はい、蒼天。ああ、はい。弾を蒼天するとかの蒼天ですね。
銃のね、銃の弾を蒼天するの蒼天。
はい。
この人ね、ポッドキャストやってはります
よ。お？お？
ジャッキー世代っていうポッドキャストやってます、ね。
本当だ、ジャッキー世代。はい。おー。おホットヤストに繋がってくるわけですか？
そうなんですよね。
高一ヤングさん。
高一ヤング。
ジャッキー世代。おー、おー、なんと。ポッドキャスト、ポッドキャストに繋がってくるってなると、あれ、沢田さんが、ポッドキャスト始めたのってどれぐらいなんでしたっけ？
これね、まあ、ちょっと、後で話す話でもあるんですけど、まあまあまあ、このテキストサイトきっかけで、
はい、
その後、そういうことをやってた人が、まあインターネット上の活動をそれぞれにやり始めるっていう、
うんうんうん、
まあ派生になっているんですけど、うん、僕自身もね、今のポッドキャスト活動のある根幹はテキストサイトやったりするんですよね。
お
まあ、僕も実はテキストサイトを運営してた時期がありまして。
なんですね。行っちゃうんですか？行っちゃうんですか？
やっぱりね、その、まあ、99年、98年、99年あたりで、こう、面白いね、そういうテキストサイトを見ていると、
はい。
ちょっとやりたくなるというか、まあ、ぶっちゃけ言ったら、俺でもできるかなとか思い始めてくるじゃないですか。
そうです。誰でもできる。
誰でもできるんじゃないかなって、誰もが思うじゃないですか。
そうです、そうです。
で、僕も、それまでは、まあ、沢田のホームページみたいなのを作ってたのを、こう、沢田のホームページっていうタイトルをもう撤廃しまして、こう、それらしい、こう、コンテンツのタイトルをつけたテキストサイトを運営してた時期があったんですよ。
お
ただ、やっぱりその、インターネットに触れた入りがチャットルームやから、 まあ、そこはまあ併用なんですね。だからその友達とのチャットルームを解説しながらも、そこで知り合った人たちに向けて、俺こんなこと考えてるよっていう日記を、なんか見せるみたいなホームページを作ってたのがあって。でそれがちょっと、なんか、そういうなんとかのホームページ、沢田のホームページっていうよりも、その、プライベート寄りではなく、ややちょっと外向きの、ホームページみたいな感じのものを運営してた時がありました。
はい、おー。
それがもう本当99年、2000年ぐらいかな。
おー。
で、毎日日記が出ましたな、時僕も。
すごいですね、すごいです。
一生懸命ね、なんか、言葉の言い回しとか、なんか、頑張って、こうやったら面白いんじゃないかなっていうのを、書いてましたね。
いかにこう、文章だけですからね、いかに面白くするかですよね。
って言った話にちょっと移行するんですけど、
はい、
当時ね、その、リードミーっていう。
ありました。
あれもウェブサービスって言ったらいいんかな、そういうテキストサイトとか、まあ、ホームページを運営している人たちが、登録をしたら、ランキング形式で、毎日毎日、こう、順位が発表されるっていう、まあ、そういうウェブサービスがあったんですね。
ありました。
やっぱホームページ持ってる人はみんなそこにこう登録してたわけですよ。
はい。はい。
で、まあ、そのホームページにユーザーさんが閲覧しに行くと、まあ、1カウントされるっていう。
はい。
それの合計が、リードミーのホームページで発表されるっていう、ごくごく簡単なシステムなんですけど。
はい。
当時やっぱ上位にいるのは、まあ、この、ね、あの、テキストサイトの資料ページに載ってるような、本当有名どころのページとかなんですけど。
そうですね、はい。
いかにその上位に行くかっていうね、その気持ちっていうのは僕も気概としては持ってたんで。
はい、ランキングの上位にいかに行くか。
当時何位まで行ったかな。
お
一応ね、3桁までは頑張っていきましたよ。
お、マジですか？マジか。
でね、当時その時で、1日アクセスが100ぐらいありました。
1日100あれば、もう十分じゃない
ですか。結構、まあ、多いとは言わないですけど、やっぱり大手になってくると、1日1000、2000。
まあまあまあ、まあ。
もう下手したら1万とかなるし、
はい。
その、侍魂が流行ってから以降は、
はい。
その、アクセスがインフレしてるんですよ。
ああ、はいはい、わかりますわかります。
僕、それよりも前の時代でやってた時の人たちだから。
そうですよ、そうですよ。うんうんうん、
100でもそこそこ多い方やだと思うんですけどね。
と思います、思います。
全然、あの、人気ではなく知られてなかったですし。
いやいやいや。
でも、そこそこの人とは知り合いましたよ。そういうのをやってた時期がありましたね。で、まあ、正直、もう収録前に、僕のローカル、パソコンのローカルデータとして、その時のデータが残っていたから、クーラさんにこっそり見せてるんですけど、ね、こういうことやってました、つって。
はい、見ました。見ました。
しかしこれはね、正直ね、公開できない。
そうですね。これは、いや、
これはかなりの黒歴史ですよ。
いや、いかにですね、いかにテキストで笑わせるかをですね、ひねりにひねったのがよく伝わってきました。
っていうのが、透けて見えるのがすごい恥ずかしいですよね。
あ、でも、単純に面白いですよ。単純に面白いです。
で、またこれも、様式みたいなのがあって、
はい。
当時ね、その、ファミ通のとか、
ありますね、はい。
まあ、ジャンプ放送局とか、
あ、はい。
まあ、そういうなんて、ネタ投稿が流行ってたとは言わへんな。流行ってたのは昔から流行ってたからな。そういうのに傾倒してた時期があったんですよ、僕も。
はい。
いかにこの文章だけでネタを作って人を笑かすかみたいなのに傾倒してた時期があって。
はい。
やっと当時、その、スパっていう雑誌あるじゃないですか。
スパ、ありますね。
そのスパに当時、バカは、何やったっけな。バカサイ。そのバカはサイレンで泣くっていう、読者投稿ページがあって。
はい。
で、それも結構、ファミ通の町内会みたいな、ファミ通町内会みたいな感じの、まあ、なんていうんですかね、おバカなネタを投稿しちゃうみたいな感じ。
あ、はい。
で、そこで掲載されている、その、言葉の言い回しとか。
なんてい
う、
はい。
そういうの、そういうのって一定のリズムと様式があるじゃないですか。
ああ、わかりますわかります。はい、はいはいはい。
そういうのを真似てたっていう時期でしたね。
ああ、そういうことですね、はい。
なんか今でもそのツイッターアカウントで、なんかファミ通町内会ボットとかあるんですよ。
おー、ああ、ありますね。
バカはサイレンで泣くボットとかもあって、
はい。
おそらく投稿されたネタが、そのボットで反映されて、
うん、
ね、定期的に配信されてたりするんですけど、
はい。
なんか、ああいう独特の、なんて言うんですかね、面白いところはここですよっていうような鼓動のリズムってあるじゃないですか。
わかります、わかります。
そういうのを真似てた時期があったんで、
はい。
ある程度は頑張ってたと思うんですよ、僕も。ただ、これを多くの人に今見せたいかと言われると、ノーですね。
それを見てしまいました、それを
会話に。中学時代に書いた漫画どころの話じゃないですね。やっぱ文章やから、文章で日記やから、
はい、
当時の思想がすごい入ってるわけですよ。
わかります。
若かりし頃なの尖ってたからね。もう見せられないね、今は。
もうね、もう沢田さんと差し飲みをしないと聞けない話題ですね。
これはね、これはね、もう本当に知りたい人は、僕の家に訪ねてきてもらって、書類にサインをしてもらわないと見せれないですよ。
契約書。
でも本当、今、こうやって、ね、あの資料を見返してみると、
はい、
懐かしいなっていうのも思いつつも、
はい、
全然今でもやってるところがまだあるっていうのがね、
そうですね、
なんかすごい感慨深いというか、
はい、驚きますよね。なんかもう一昔前の話だと思ってたのが、
うん、
今とつながってきてるっていうのがなんか不思議な感じがしますね。
そうなんですよね。時代で言うとこう、時代で言うか年代、年数で言ったらもう15、6年ぐらい前の話なんですけど。
そうですよね。はい。
で、15、6年っていう塊で見たらね、もう一昔っていう感じするんですけど。
はい。
意外とね、僕たちが今普段目にしている、まあウェブ上のコンテンツであったり、はい、もうテキストサイト出身の人が運営してたりとかね。
おー、ありますね、ありますね。
あるのが。さっき言ったおもころなんか特にそうで。
そうですね。代表格だと思います。
おもころなんか、もうほぼテキストサイト出身者じゃないですか？
そうですね。そうだと思います。そこからできてきたんだと思いますよ。
だって今なんか、知らんうちにおもころってなんか会社になってるじゃないですか。
自分もびっくりしました。
出始めた時って別に会社でも何でもなくて。
はい。
なんかテキストサイトの有志で作られた面白ポータルサイトみたいな感じだったはずなんですよ。
はい、うんうんうん。
その頃ちょっと見てた時があってね。
あ、はい。
それが今では、なんかもう事業になっちゃってるわけですから。
そうですよね。なんか、そこが繋がってきたかみたいな感じがしますね。
なんでしょうね。なんでしょう。新たなジャパニーズドリームじゃないんですか、こういうのって。
お、確かに確かに。小さい頃、単純にね、ネットって面白いってやってたことがそのまま仕事になってるわけですもんね。
だからね、その、小学生、中学生の頃に漫画描くのが趣味やった子が漫画家になるみたいな感じと同じような感じで、あの当時インターネット青春時代を過ごした人が、今ではそれを生業としてやっているっていうのは、
そうですね、
これはかなりのジャパニーズドリームじゃないかなと思いますよ。
ジャパニーズドリーム、確かに確かに。
僕も当時ね、その自分でそのテキストサイトを運営してたのからさらに発展して、
はい、
ウェブマガジン的なものをやってましたから、
お
あれを続けてたらもしかしたら僕はおもころになれてたんじゃないかなと思うと。って思うんですけど、結局ね、大人だった今振り返ってみたら、そこまでの情熱を持てること自体がすごいですよね。
そうですね。そう、それはわかります。
だって僕これも、ウェブマガジン作ってたのをさっきクーラさん見せましたけど。
はい、見ました。
ボリューム3で終わってましたからね。
終わりました。3ヶ月分で終わりました。
ねなんか、有志をなんか、まあ僕、10人ぐらい集めてね。
おぉ、そうだったんですか？はい。
10人ぐらい集めて、毎月その10人から原稿をもらって、
はい。
それをまとめて、ホームページ上でこう、発表するっていう。
はい。
サイトのデザインとかも自分でやるっていうことをやってたんですけど、編集者みたいなことやってたんですけど、めんどくせえと思って。仕事しながらそんなのするのめんどくせえと思って、はい、頑張ってやっぱ3ヶ月でしたね。
いや、でも一つ一つすごい粒揃いで、もし見たらですね、これおしゃれですよ、このページ。
ああ、そうですね。あれはちょっと見せてもいいかなと思いますけど、うんうん、やっぱり書いてある内容が尖っているので、恥ずかしいです。で、まぁ、あ、ちょっと話戻しますけど、まぁ、あ、要はそのテキストサイトを運営してた、その流れ、その延長上に、まぁ、あ、事業がある人もいれば、は
い、そうですね。
まあ、その活動の場をテキストサイトから別のところに移した人とかもいて、
そうですね。
で、吉永さんなんかはね、そのままテキストサイトっていう運営の延長上もあるんですけども、そこからの派生仕事として、まぁ、あ、トークイベントやったりとか。
はい、他になんかいろんなことやってますね。
いろんなことやってますね。はい、ウェブに関係するいろんなことをやったりもしてますよね。
はい。
で、まあ、そういう事業にする人もいれば、まあ、プライベートの範疇で、はい、まあ、さっき言った、その、ジャッキー世代、ポッドキャストのジャッキー世代の人たちなんかは、ポッドキャストっていうのをやってたりしてて。
そうですよね。
そういう意味で僕なんかもそうですよ。このマイナーなところのテキストサイトから始まってますけど、うんうん、その派生でポッドキャストやってますからね。
そうですよ。根っこがもうテキストサイトの頃にできたと。
いや、でもね、本当に今、ポッドキャストやってるこの活動の根幹っていうのは、
はい、
そのテキストサイトやってた時の経験と、
はい、
あの時、受けた痛手とかが、糧になってる部分もありますよ。いろいろと。
痛手とか、
ね。痛手めっちゃありましたからね。もうこれは僕の話でしかないんですけど、一回ね、2000年、その2002年あたりで僕はもう引退してるんですね、一回。
おお、一回引退。
インターネット上の活動を引退してるんですよ。
あ、はい、はい、はい。
その理由は何があったかっていうと、
はい。
その、一回オフ会をするじゃないですか。
ああ、まあ確かにオフ会したいです、ね。
インターネット上で何らかの活動をしている人は必ずしも一度はオフ会をするじゃないですか。
はい。
で、ご多分に漏れず僕もやっぱりホームページとか運営してたら、
はい。
定期的にオフ会をしてた時期があったんですね。
おーおーおお。
で、その時に、まあ言ったら僕のホームページを見てくれる人が、
はい。
まあ来てくれるわけなんですけど。
おー、すごいですね。ファンの方が来てくれると。
ね。まあ、ファンっていうか、その時はチャットルームはあったから、
あ、そうかそうか。
別に僕だけが何かとかではなくて、みんなで遊ぼうぜっていう感じやったんですけど、その中で、あ、なんかお前のホームページ見てるよみたいなのもあるぐらいのレベルなんですけど、その時に、こう、なんかこの前あった、何とか大丈夫やったとか、この前、あの日記に書いてた、あの件どないなったのみたいなことを、いろんな人から言われてしまった時に、
はい。
一つの違和感を感じてしまって、
はい。
俺、お前と初対面やけど、なんでお前俺のことめっちゃそんな知ってんのっていうのが、すごく怖くなった時期があったんですね。
はい、はい、はい。
特にテキストサイトなんかは、その様式から、まあ日記ですから、自分の日常生活にで起こった出来事をまあネタにして書くっていうことをやってたわけやから。
そうですね。そうですね。基本日記ですからね。
はい。ある種自分のプライベートを 100% さらけ出してる状態なんですよね。で、それを見た人たちは、まあ、ある種の楽しみを覚えながらも、僕という人間が何をしてるかっていうのを知っていくわけなんですけど、
そうですね。
僕は呼んでる人のこと知らないから、
うんうん、
そのコミュニケーションが発生した時にめっちゃ怖かったんですよ。なんやったら全然知らへんやつに風邪治ったとか入れるんですよ。それがね、なんかちょっと怖かったんですよね。え？ってなんでってお前誰やねんの話なわけですよ。ってなった時にちょっと怖くなって、なんかあんまり、もうその時にはもう言うても、ね、年って言っても、ま、20代中盤か後半ぐらいかな、なってきたから、
はい、
あんまりその自分のプライベートさらけ出すもどうかなっていう気持ちにもなってきてたから、
はい。
それで一回やめたんですよね。
その、ネット上で情報を出すか出さないか、プライベートをどうするか問題ですね。
その境目が分からなくなったんですよね。なんか、それがあるから、現状僕、ポッドキャストとかやってても、ほぼプライベートの話ってほとんどしないようにしてるんですよ。
は
い、
ああ、そうですね、そうですね。ああ、じゃあもうその当時の、その経験が、今でも。
生かされてるっていうか、なんか、そこら辺のラインのルールっていうのは自分の中でできた気がしますね。ここまでは言って OK とか、ここから言わないでおこうとかね。はい、こんなこう、なんていうんですかね、こう、金にならへんことをですね。
はい。
まあ、金、おもころとかはまあお金になってるんでしょうけど、吉永さんとか
は。はい。
僕らみたいにこう、
ね。普通はならないですね。
そう、お金にならないようなことを、をやり続ける理由って何なんだろうみたいなところですよね。
時間と手間をかけて、
ね。そうですよ。でもはっきり言っちゃったらね、テキストサイトを運営したところは、もう本当ね、面白い人間やと思われたくて仕方がなかったですよね。
ああ。
いかに自分の考えている、頭の中で考えているネタが面白いかっていうのを知らしてみてやろうかみたいなね。そんな尖った時もすごいありましたよ、ほんと。
いやいやいや、でも、テキストサイトを見せようって思ったらもう、やっぱ根っこはそうなんじゃないですか？
だからね、まあ、本職の人には申し訳ないんですけど、ある種のその芸人気質でみんなやってたところがあって、本当、誰が一番おもろいね、みたいな。はっきりさせたら、みたいなね。
そうです。
そういう気概でみんなやってましたからね。
リードミーもランキングつけちゃってますからね。そういうの煽ってたって面もあるんでしょうね。
完全煽ってましたね。やっぱりそうなってくると弊害として、そのじゃあアクセスが一番多いところはじゃあ面白いのかっていう話になってくるんですよ。
ああ、はいはいはい。
でまあ、決してそんなことないって話になるんですよね。
これも資料でいろいろ書かれてますね。
ね、これよくわかるのはね、
はい。
その、まあ、自分でこう言っちゃうのもなんですけど、結構狭くて浅い奴らはですね、IG のランキングでも上の方にいる時もあるんですよ。
はいはい、いますよね。
やっぱり、
ね、
ポッドキャストやってる人からするとですね、すごいなとか言われたりするんですけど、
すごいですよ。はい。
あのランキングほど、 信憑性のないものはなくて僕から言わせてもらうと。
おお、そうです。そうです。
あくまでも僕、過去からちょいちょい言ってるんですけど、あのランキング、はい、iTunes のランキングっつうのは、
はい、
iTunes のあのページで登録したボタンが押されてる回数が多ければ上に上がっていくわけなんですよ。
はい、ありますね。購読ボタンを押せば、はい、うんうん。
でも基本、ポッドキャストって、一回登録したら終わりじゃないですか。あとは勝手に押してくるからね。
うん、そうですね。
そんな毎日毎日みんな押してないわけですよ。だ正直ね、あそこのランキングを変動させようと思ったら、一日に数回誰かが押したら上がっていくと思うんですよね。
はあはあ、
僕の読みとしては。
はい。あ、じゃあもう、長くやってる方が単純に有利。
そうです、そうです。それだけ。で、で、押されるじゃないですか。
はい。
じゃあ上に上がるじゃないですか。
うんうん、
で、人の心理として上から押していくじゃないですか。
そうです、ね。
ならまた上行くじゃないですか。
うんうん、
っていうので僕は、僕のこの狭くて浅い奴らはあそこに表示されてるだけなんですよ。
あほう。
あくまであれは人気投票の結果ではないんですね。
おー。おー、ご謙遜は。ご謙遜は。
いや、まだそんなん言ったら、またそんなん言ったら、またねじれてしまうじゃないですか。
まあ、はい、そうですね。それでも、まあシステム上いろいろ、まあ確かにあるかもしれません。
それはやっぱりまあ、多くの人に聞いてもらってるっていう、まあ自覚もありますから、はい、それはすごくとてもありがたいなと思うんですけど、
はい、
ランキングがイコール人気なのか、じゃあ面白さの価値なのかっていうと、もうそれは全く違うっていうのは、
そうですね。
まあ、よくわかるんですよ。
そこは確かによく考えなきゃいけないですよね。
なんか僕も当時テキストサイト運営してるときは、うん、なんでこいつの方が俺のランキングやねん、俺の方がおもろいのにとか思っててもしてましたし、やっぱポッドキャストやり始めたときも、なんでこの番組が俺よりも上やねんとかいう気持ちもありましたけど、まあやっぱり長年やってきてわかるのは、ランキングはやっぱ所詮こう、まあ指標の一つにはなるやろうし、
はい、
まあモチベーションのね、一つにはなり得るかもしれないですけど、ね、やっぱそこはイコールじゃないっていうところはね、はい、思いますね。
なかなか、はいはい。そうですね、そうですね。今でもじゃあそのランキングに、ランキング問題を受けているわけですね。
まあ僕も気にならなくなりましたけどね。まあ勝手にしたらっていう話なんですけど、でもやっぱり、その気持ちが煽られる理由は何かっていうと、
はい、
やっぱりこう面白く思われたいという気持ちなんやろうなっていう。
うん、
で、まあその面白く思われたいっていう、その面白くっていうのも決してこうお笑いだけの話じゃないと思うんですけど。
わかります。うん、
まあ簡単に言ったらこう、地元でよく言われてる承認欲求ってやってやったり、
はい、認められたいってやつですね。
権利欲であったり、
はい、
そこら辺の話なんでしょうけどね。
うん、
要はなんか、普通の人ではない何かに思われたい感。
はい、はい、はい。
まあ、はっきり言っちゃったら目立ちたい。でしょ？
わかりやすい。わかりやすい。
ですよね。
そうです。
目立ちたくないやついないですよね。
はい。
こんなことやってて。
俺実はこんなことやってんだぜっていうのをですね、ネットで見せたいんです。
で、面白いよねって、すごいよね、面白いよねって言われたいですよね、やっぱ。
言われたいです。
ねえ。
だ
って僕はね、それがきっかけでテキストサイトを運営してましたし、
はい。
ポッドキャストやってるのもそういう理由ですよ。
はい。
まあ、多少、その程度の度合いは、あれど、
はい、
で、そう思われたい気持ちっていうのは誰しも持ってると思うんですよね。
と思いますね。
で、そうなった時に次に、じゃあどこまでプライベートの時間をどこまで避けるのかっていう話になってくるんですけど、
はい。
でそこで僕は思ったのは、おもころほどは無理やって思ったんですね、やっぱり。
ああ、そうですね。おもころもうなんか本気でやり続けてるって感じしますもんね。全部、なんだろうな。まあ、事業になってるっていうのもありますけどね。もうなんか時間も金もどんどん使ってる感じはしますね。
だからそれもね、言葉のが、の表現がすごい難しくて、
うん、
当時じゃあテキストサイトやってたやつが全員本気じゃないのかって言うと、みんな本気を本気でやってたわけなんですよ。
あ、はい、はい。
要は熱の入りようの問題なのかなっていう話なんですけど、熱もみんな持ってたと思うんですよね。
あ、はい。うんうん、うん。
だからすごいそこを表現する言葉がすごい難しいなと思うんですけど、
はい。
まあ、単純に僕からすると、
はい。
好きなものを素直に好きな、まあ、まあ続けられてた結果なんやろなって思うんですよね。
おーおーおーおーお
ー。で、僕はテキストサイトやってるときは、そこまでの気概は持ってなかったなっていうのを今思うと感じますね。
うん、うん、うん、うん。あ、じゃあ今残ってるところは、どんだけ気概を、情熱を持ってやってるんだってことですよね。
でもそれも厳密に言うと情熱っていうか、自然なことやと思うんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
別に、 情熱があるから続いたではなくて、
はい。
情熱があるから気がついたら続いたやと思うし、気がついたら情熱って言うのかなぁと思うとね。逆やと思うんです
よ。わかります。はいはい。その感じわかりますね。
情熱ありきで何かことが始まるんではなくて、
はい。
長く続いた結果、あ、気がつきゃこれは情熱を持ってたってことなのかなと思うんですよね。
はいはいはい。
本人はいたって普通なんですよ。それをやることが当たり前。
何でしたっけ。天才とは努力ができる才能のある人っていう言葉がありますよね。
はいはい
はい、あれもその、なんだろうな。自然と努力ができちゃう人が、周りからは天才と呼ばれるみたいな。
努力を努力と思ってない人。
うん。で、今言った情熱っていうのも、テキストサイトも続けてきたけども、周りからは情熱あったんだねとか、言われるだけだけども、本人は自然とやってたのじゃないかと。
多分ご飯食べるぐらい普通かなっていう感じはするな。
そうですね。だって毎日更新してるところとか、どんな、ねえ、自然とやんなきゃ続けてられないですもんね。
そうなんですよね。だから本当、まあ、羨ましいというか、
うん、
憧れるというか、まあ、自分にはできないなっていう。
ああ、そういう意味で。いや、もうそれも、もう自由な憧れですよね。
それを自分のレベルまで落としてきた、まあ、ボーダーというか、ルールというかが、
はい、
この狭くて浅い奴らで、
はい。
まあ、自分が無理のない範囲で続けられる状態っていうのが僕の今なんですよ。
そうですね。ああ、じゃあちょうどいいところなんですね。
で、それもやっぱテキストサイトの運営してた経験があったからこその、
うん、
なんか糧になってる部分ありますよね。
ありますね。さっきもあった、その、どれだけプライベートを出すかとか。
やし、あとやっぱりね、テキストサイトやるっていうのは、毎日面白いことを考えなくちゃいけないっていうことなんですよね。
あー、その、脅迫観念というか。
まあ、脅迫観念っていう以前よりも、人はそこまで毎日面白いこと言えないですよ。
あー、そういうことですね。
一日一個ネタ作るってことなんですよね。
はい。
それがどれだけしんどいかって話なんですよ。それって言ったら一つのクリエイトなわけじゃないですか。
そうですね。
それが僕にはもう無理やってことなんですね。
あーはー
で正直この狭くて浅いやつらクリエイトではなくて、感想雑談でしかないので。
はい、ああ、そうかそうか。だからクリエイター、生産者と消費者っていう構造が違うわけですね。
何かこう、なんていうんですかね。娯楽を僕生み出してるわけじゃないじゃないですか。
はい。
あくまで結果として聞いてる人からすると娯楽になるかもしれないですけど、
はい、
何か特別なプレゼンテーションをしてるわけじゃないんですよ、今これ。
あ
くまでクーラさんと一つのテーマに対して話してるっていうのが僕の中での無理のない範囲なんですよね。
はい。
これを例えば、毎回笑かす話しようとか思い始めると、途端に辛くなるんですよね。
そうですね。
面白い。聞いてる人にとって面白かろうが面白くなかろうが、
はい、
知らないっていう、ある種の心のブレーキを僕がかけているので、
うんうん、
続けてられるんですよ。
うんうんうんうん、
これを毎回多くの人に楽しんでもらわなくっちゃとか思い始めると、もう続けられなくなる。
そうですね、そうですね。それが足かせになっていっちゃいますね。
でもテキストサイトで当時人気やった人たちは、まあ本人たちはどう思ってたかは知らないですけど、
はい、
僕から見ると、毎日それができてた人たちやったから、
うん、
すげえなと思って、
うん。
ある種それが、その人にとっての自然なわけじゃないですか。
そうですよね。
もうそれを見たときに、あもう俺には無理無理。
もう、うんうんうん。
だから本当おもころなんか、もうどれほどすごいかって思いますよ。
そうですね。ちょっともうあれは異次元ですよね。
当時ね、ちょっとでもそういう活動に手を触れた身としては、うん、まあ見てる方からしたらね。
はい。
今日の面白ないわとか。簡単に言っちゃいますけど。
そうですね。見る側はまあ楽ですけどね。
楽ですから
。
本当、なんやろな。テキストサイト運営者はインターネット芸人って言ってもいいんじゃないかな。
いいですね。それわかります。その言葉、よくわかります。
芸人、まあお笑いじゃなくてね。芸ですよね。テキストという文章で、
はい、
まあ人を楽しませる 楽しませるでもないな。たまには腹立つ文章とかもあるから。
いやいや、
何かしらテキストで娯楽を提供するゲイを持った人たち。
そうですよね。
うん。
もう使っていきましょう。テキスト、ん？
なんて言ったやろ。芸人って言ったらすごい言葉の語弊があるのでね。
はい。
うん。まあそういう意味ではやっぱテキストサイト運営者なんでしょうけど。
ああ。
テキストサイトっていう言葉がもうちょっとな古くなってきてるからな。
そうですね、そうですね。この絶妙な古さ感ありますね。
そうなんですよ。
テキストサイト。
テキストサイト。
テキストもサイトもまだ十分現役なのに、テキストサイトってなるとちょっとこう古い感じしますね。確かに。いや、でも、もういろんな粒揃いの人がいるわけですよね。
小倉さん的にはなんかこう、活動意欲的な話としては何が原点になってるんですか？結構クーラさんって更新するときにツイッターとかでも今からぼちら撮ろうかなとか言うじゃないですか。
あ、はいはい、あ、やってますね。
ああいうの見るとなんか意欲的やなって僕は思うんですけど。
あ、はい。自分はですね、なんかなんだろうな、なんかやり始めるとこう定期的に、
うん、
しかも継続的にやっていきたいタイプなんですよ。
はいはい。
継続は力なりがですね、まあ、座右の銘ってほどでもないんですけどね。そういうのがいいと思ってまして。
はい。
はい。で、定期的にこう、今はそうですね、毎週土曜更新をやってるんですけど、一回、それを始めると、それを始めて慣れてきたって感じですね。
習慣化された
っていう。そうですね、そうですね。
まあ、ちょっと今日もジョギング行くか、的
な。はいはい、そんな感じです、そんな感じです。で、ちょうど今、その、まあ、ツイッター、に投稿するのも一つこう、テンプレ化してて。
はいはい。
まあ、収録前には一言言っといてぐらいの、うん、収録の一環みたいな感じになってますね。
自分の中でそこがルーチン化されるとね、もう辛くなくなってくるんですけど、
ね、そうですね、そうですね。うん。まあ、自分もなんていうか、そうですね。まあ、それも、ポッドキャストのスタンスだと思いますよ。うん。自分もどちらかというと日記的な、とにかく一週間で出す、っていうのでやってるので。
あ、そうですね。そうそうそう。日記ですよ。これも、ボイス日記ですよ。
お、そうです、そうです。自分、そうですね。ボイス日記と言っていいと思いますね。
あ、そうですね、うん。そういう意味ではね、こう、ポッドキャストやってる人たちとかも、こう、自分のやってるのは、ネットラジオっていう人いるじゃないですか。
はい、言いますね。はい、
そういう意味では僕はやっぱり狭く浅いやつらは、ボイスブログやなと思うんですよね。
ああ、はい、わかります、わかります。ボイスブログ。1回に1テーマって感じですもんね。
もう思ったことだけ言うっていうね。
うんうんうんうんうん。
それがまあ、一番、こう、無理のない。
はい。
この長年のインターネット活動の中で、
はい。
自分たちが見つけた、こう、無理のない。
そうですね。
ボーダーだっていう。
そうかそうか。そう考えると、またちょっと感慨深いですね。
うん。
今回、こう、テキストサイトっていう話をしてきて、そうか、今やってることも、こういう意欲があってやってきてこうなったんだっていうのがちょっと見えてきましたね。
ある種の着地点ではありますよ、僕個人的にはね。
そうですね。いや、自分もそう思いますよ。あ、自分自身のこともそう思いますね。
だって、テキストサイト本当ね、辛かったっすからね、当時。
辛かったっていう感想が出るわけですね。
そうなんですよ。ひねり出さないといけないから。
うんうんうんうんうんうん。そうですよね、もう。今でこそこうなんかクリエイターとかちょっとかっこよく言われますけどね、うん、作り出すことがどんだけ大変かっていうのを体感したんでしょうね。
いや、ほんとね、なんやろな。だって、例えばその、例えばまあ職場とか、
はい、
まあ、自分が日常生活の中で所属しているコミュニティがあるじゃないですか。
ありますね。まあ、
友達なのか、職場なのか。
はい。
またまた、なんかのサークル活動なのかとか、
ね。はい。うん、ありますね、コミュニティ。
そのコミュニティの中で、仲間を笑かすとか。
はい。
まあ、ある、例として面白さをイコール、まあ、笑いにすると。
はい。
まあ、笑かすとかね。
はい。
するのって。
うん。
ある意味簡単じゃないですか。
そうです、ね。ま
あ、簡単って言うと語弊があるけど、要は、仲間という前提があって、ちょっとしたジョークを言ったら、何か笑ってくれる人もいるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
ある種、そういう安心感の上でちょっとした冗談を言ったりもするわけです。
はい。もう馬鹿ですね。そうです。笑いやすい雰囲気になってますもんね。
で、それがプロの芸人さんになってくると、
うん、
見知らぬ誰かに向けて笑かさなくちゃいけないっていうね。
はい。
そこが芸になってくるじゃん。わけじゃないですか。自分のことを知らない人を相手にしたにもかかわらず、その人を笑かすっていうのが芸になってくると思うんですけど。
芸ですね。はい。
テキストサイトはちょっとそれに似たところがあってですね。
ああ、そうか。不特定多数の
人。誰が見てるかわからないわけですよ。
はい。
その人たちに向けて自分の考えてることを世に出す。しかも文章でってなると、
うんうん、
めっちゃ難しいんですよね。
そうですよね。あれ？そう考えると、そう考えると、なんか、どんどんテキストサイトやってる人すごい
ね。いや、すごいですよ、本当に。
改めて。
まあ、面白くない、個々それぞれ、ね、あると思いますけど、
はい。
一日に一個一つのネタを、一つの文章っていうパッケージで世に出すっていうのは、
はい。
すごいですよ、相当。
テキストサイト、運営者。
運営者。で、やっぱりそこを無理して、はい、辛いとこもありながらも、無理してやり続けて10年も経てば、おそらく自分の引き出しが増えているから、
ああ
そこは、まあ、ある種、手を抜く日とかでも賄えたりもするんでしょうけど、
うんうん、
僕はもうそこまでいけなかったですから、
うんうんうん、
無理と、
うん。
やっぱり、ね、はがき職人も似てるかな、ちょっと。
ああ、わかります、わかります。
なんかラジオの番組に、毎週はがきを何十通って送る人いるでしょう、はがき職人って。下手したら何百度は送ってるわけじゃないですか、ああいう人たちって。うんうん、
はい。
あれも一つの芸じゃないですか。
はい。
でね、なんか、番組上で取り上げられたりする人の中から、まあ、構成作家になったりする人とかもいるじゃないですか。
はい、はい、はい。
ああいうのと同じやと思うんですよね。だからね、今こそ、今話しながら、もうこういう結末になってきましたけど、
はい。
今こそテキストサイト運営者をこう褒めたたえようじゃないかと。
そうですね、そうですね。なんかどんどんすごい人ばっかりに感じてきましたね。
そうです、
実際そうなんです。
そうです、そうです。超人の世界ですよ、テキストサイトは、ね。
そうですよね。おー、すげえ、すげえ人たちなんだな
と。そうですよ。バイタリティ、モチベーションのその凄さたるやっていうことを改めてこう。フィッシャーしようじゃないかっていう。
はい。テキストサイト。
いう気持ちで、今回は最初からそう思ってましたよ。
思ってましたね。もう、おとりもじゃずっと最初から
そう思ってました。そういうコンセプトで今回は話してきましたから。
来ました。はい。
決してこう、雑談の結果ではないですね。
そうです、そうです。
最初は思い出話だけをしようって。
とか、
そういうふりをしてましたけど。
そうです。そんな、ね。変なチョコなこと言ってないです。思ってないです。最初からもうこういううちにしようと思って頑張ってました。
結構なんか、普段話さない話ができたんじゃないかなと。
そうですね。なかなかこれ話せる人も少ないですもんね。
そうなんですよ。このテキストサイトの話って結構僕したいんですけど。
はいはい。
もう、地元のローカルの友達にテキストサイト知ってるって言ったら、まずそこから知らないから。
そうですね。
なんだそれってなるじゃないですか。
はい、わかります。
で、かつ、今インターネットやってる人もテキストサイト見たことあるって言っても結構知らないんですよ。
知らないと思いますよ。うんうんうん、
で知ってても侍魂以降やったらするんですよね。
ああはい。
そうなるとこう過去のエピソードで共感してくれる人がおらへんから、
うんうんうん、
ちょっと悲しいっていう。
はい。あの時のね、HTML 手打ちの感じとか。文字大きくして文字赤くしてみたいな、そうそうそう、あの感じがね。
で、またそのテキストサイトでやってたそういう芸的なものと、
はい、
そのインターネットのその盛り上がりが、リアルタイムで正比例するから、
は
い、
あ、
そういう話も絡んできたら、
そうですね。
なんかもう結構共感してくれる人って限られてくるんですよね。
そうですね、そうですね。あの時は確かにこうネットも良くなってみたいな。
なかなかね、話せる相手がいなかったですけど、よかったです。
はい。いや、こちらもよかったです。よかったです。話しかけてもらいまして。
またこの話を聞いて、うん、もし、リスナーさんの中にも、あ、わかるっていう人がいたらな、いたらですね。
いたらですね。
またどこかでテキストサイトの話を
しましょう。どこかで、どこ、する場所ありますかね。
そうですね。やっぱりそういうね、インターネット上で、まあ、誰もが、まあ、一つのテーマに対して、
はい。
自由に話せられる場があったらいいなっていうのは僕も前からそのように思ってたんですけど。
そうですよね。
まあ、なんていうんですかね、そういうのをこう世間では論壇っていうんですかね。
らしいですね。論壇っていうらしいですね。あ、そういえば。
そういえば。
自分ですね。
はい。
サロンドロンダンっていう、ロンダンする配信をしてるんですよ。
あ、マジですか？
マジなんですよ。
奇遇ですね。なんとまあ、奇遇なことで。
そうなんです
よ。ちょっと詳しく話聞かせてくださいよ。
実はですね、
はい、
全部カタカナで、はい、サロンドロンダンって言うんですけど、
は
い、月ですね、月2回何人か人集まってですね、
はい、
あるテーマについて1時間話しているんですよ。
はい、あ、いいじゃないですか、
ツイキャスっていうですね、配信をしてるんですけどね。
はいはいはい。またそれもまたこの、はい、インターネットのリアルタイムにこう乗っかった。
乗っかってますね。乗ってますよ。今、この高速回線、当時のテキストサイトとの時からはですね、比べ物にならない回線速度のおかげで。
まあ、56K モデムでは再現できないことを今やってますからね。
そうですよ。今もう1メガ、下り1メガ以上とかもう余裕ですからね。
いいじゃないですか。そんな、まさかそんな場所があったなんて。
そうなんですよ。ちなみにですね、まあ、毎月ですね、1日15日でやっているので、ぜひですね。はい、ぜひですね、検索してみてください。
あ、じゃあもう今回の配信サイトからもリンク貼っときましょう。
お願いします。
何かしらこう、自分の心の中の話したい感がある人はそこに行ってくれれば何かできるかもしれないってことですね。
もうぜひ、はい。あるテーマがあったらですね、もう雑談とかもう真面目トークも全部受け負いますので。
じゃあどっかの回でまたテキストサイトの話は。
やりましょう。やりましょう。ぜひやりましょう。その時はじゃあ沢田さんも。
そうですよ。
来てください。ください。
いやー、もう奇遇やな。まさかそんな話
する
場があるとは思ってのもなかったわ。
もうほんとほんと、自分もロンドンって聞いて思い出しました。はい。
はい。ってなわけで。結構今回長くなったかなと思いますけど、そろそろ終わりにしましょうかね。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
クーラでした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。Thank you.